Good morning, everyone.
Good morning.
My name is Abby Seymour, and I recently went on the trip to Cambodia, and I'd like to share a little bit about what I learned.
おはようございます。アビー・シーモアです。この夏、カンボジアで旅したこと、そこで学んだことをシェアさせていただきたいと思います。
The theme for our trip was justice. And today I'd like you to think a little bit about what that word means to you. In America, we care a great deal about this word.We strive for a society where there is justice for all. And I believe many other countries have similar aspirations. But sadly, justice is often not carried out for everyone. I believe this happens all over the world, but it is especially easy to be seen in places like Cambodia. There are huge differences between what the wealthy have and what the poor have. The government is horribly corrupt.Many people, lots of them children, work very hard, long hours, and are paid next to nothing for it. They are unable to get out of the poverty they were born into.
今回の旅のテーマは正義でした。正義というこの言葉が皆さんにとってどのような意味があるか考えてみてください。アメリカでは私たちはこの言葉をとても大事にしています。私たちはすべての人に正義がある社会を得ようと努力しています。アメリカだけではなく、たくさんの他の国々も同じような強い思いを持っていると思います。しかし、悲しいことに正義はすべての人に与えられているというわけではありません。このことは世界中で起こっていることだと思いますが、特にカンボジアのような場所でよく目にします。裕福な人が持っているものと貧しい人が持っているものには大きな違いがあります。カンボジアの政府は今すごく乱れています。たくさんの人たちの中で、特に多くの子どもたちが毎日何時間も必死に働いていますが、それでもほとんどお金を手にすることができません。なので彼らは貧しい環境に生まれ、その環境に生まれてしまい、その状況から抜け出すことができません。
Often in this world, justice is reserved for those who can buy it for themselves. This is a problem that has been around for a long time. All throughout the Bible, God voices his great care and concern for those who can't take care of themselves, and great disdain for those who take advantage of those less fortunate.Over and over, he tells his people to take care of the widows, orphans, and the poor and needy.
しばしばこの世界では正義を自分自身のために買うことができる人たちのために確保されています。このことは長い間問題とされています。聖書の中にたくさんの場面で神様は自分自身のケアが難しい人への心配や懸念を言い表し、あまり裕福ではない人を利用している人の名誉を汚します。神様は何度も何度も人々にやもめやみなしご、貧しい人の世話をしなさいということを言われています。
In Deuteronomy, the Lord set up many social laws instructing the Israelites on how they should treat each other. In chapter 24:19 it says, When you are harvesting in your field and you overlook a sheep,Do not go back to get it. Leave it for the foreigner, the fatherless, and the widow. Psalms 82:3-4 says, Defend the weak and the fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. And Proverbs 31:8-9 says, Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy.
生命記で神様はイスラエルの人々がどのようにお互い関わり合うのかを教える律法を作りました。24章19節。あなた方が畑で穀物の借り入れをして、束の一つを畑に置き忘れた時は、それを取りに戻ってはならない。 それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。詩編82編3節から4節では、弱い者をみなし子とのために裁き、悩む者と乏しい者との権利を認めよ。弱い者を弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。そして箴言31章8節から9節では、あなたは口の聞けない者のために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。
It's easy to see that this is an issue that is very important to the Lord. He demands that those in need be given justice. He cares about those who can't help themselves. This fact is demonstrated in the gospel. He sent his son to die for all of us who have sinned and condemned ourselves to death. We can't save ourselves. We can't buy our way into heaven with our wealth. This means that the rich and the poor are equal in this.The only thing that can save us is God's grace.
弱い立場の人たちが正義を受けることができない、これは神様にとって非常に重要な問題であるということがすぐわかります。弱い者には正義が与えられるということを神様は求めます、願っています。神様はどうすることもできない状況にいる人たちを常に気にかけています。この事実は福音の中で明らかにされています。神様が私たち罪人のために一人子であるイエス様をこの世界に送り、そしてイエス様は十字架にかかってくださいました。私たち人間は自分の力だけで自分自身を救うことはできません。私たちが持っている財産で天国への道を買うことをはできません。このことはお金持ちでも貧しくても立場は同じであるということを意味しています。私たちを救うことができるたった一つのものは神様の恵みです。
Micah 6, 6-8 asks, With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old?Will the Lord be pleased with thousands of rams, with thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God.
2箇所6章6節から8節では、私は何をもって種の前に進み行き、糸高き神の前に ひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。私は幾千の羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。失礼いたしました。主は幾千の羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私の生まれた子を捧げるべきであろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何がいいことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
Now those of us who have experienced his grace should let it affect how we treat others. We need to do justice, be kind, and walk humbly with God. Many of us have been greatly blessed and have never had to want for anything. With that blessing, I believe the Lord calls us to help others. 1 John 3:17 says,If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him?
神様の恵みを経験したことがある私たちは、他の人との接し方において その恵みを生かすべきです。私たちは正義を行う人に親切に、そして謙虚に神様と一緒に歩んでいく必要があります。私たちは神様から多くの祝福を受けているため、これ以上何かを必要何かをこれ以上何かを求める必要はありません。この祝福で神様は私たちがお互い助け合うことを望んでおられると思います。ヨハネの手紙第1、3章第ヨハネの手紙1、3章17節では、世の富を持ちながら兄弟が困っているもの困っているところを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうということが書いてあります。
So when we struggle with the decision of whether or not to help others with our wealth, it is important to remember that all that we have isn't really ours. God has allowed us to have it, and He has clearly shown how He feels about those in need, and therefore how He wants His resources used. If we choose to ignore those in need, we are acting unjustly.
なので私たちが自分自身の富を使って他の人を助けるべきがべきかどうかという判断に迷ったとき、私たちが持っているすべてのものは本当は私たちのものではないということを覚えておくことが重要です。神様が私たちにそれを持たせてくださったのです。神様は財産や物をどのように困っている人たちに使うかをはっきり示されます。もし私たちが困っている人を無視するのであれば、それは不正義な行いです。
Tim Keller, an American pastor and author, has this to say about the relationship between God's grace and justice. If a person has grasped the meaning of God's grace in his heart, he will do justice.If he doesn't live justly, then he may say with his lips that he is grateful for God's grace, but in his heart he is far from him. If he doesn't care about the poor, it reveals that at best he doesn't understand the grace he has experienced, and at worst, he has not really encountered the saving mercy of God. Grace should make you just.
アメリカ人の牧師であり作家のティム・ケラーはこのようなことを言っています。もし心で神様の恵みの意味を捉えているのなら、その人は正義を行います。もし正しく生きていない場合は、口では神様の恵みに感謝しているというかもしれませんが、心の中ではそうは思っていません。もし貧しい人のことを気にかけていないのなら、良い、いい場合でも経験した恵みを理解していません。そして最悪の場合、神様の救いの憐れみに本当に巡り合っていないということを明らかにしています。恵みがあなたを正しくしてくれるはずです。
So let's remember what the Lord has done for us and never stop looking for ways to help those in need.
なので神様が私たちにしてくださったことを覚えて、困っている人を助ける方法を探し続けましょう。
Thank you. ありがとうございました。
おはようございます。皆さんご存知の通り、この間の4月の終わりから約4ヶ月間を東南アジアで過ごしました。そのうちの2ヶ月間がカンボジアでの生活でした。いつものラブ&サーブの旅とは違って、今回は長い滞在だったので、 BCS に通う多くの子どもたちとたくさん時間を過ごすことができましたし、そして子どもたちのことをもっともっと深く知ることができました。
As many of you know, I began my internship this year by spending nearly 4 months in Southeast Asia, leaving Japan at the end of April. Two of those months were spent in Cambodia. Different from the usual love and serve mission trips, by being there for an extended period of time, I was able to spend significant amounts of quality time with BCS students and understand on a deeper experiential and relational level about the students' situations and about Cambodia.
まずはじめに BCS に通う一人の女の子を紹介します。 彼女の名前はノッチ、ノッチという名前で、13歳です。将来の夢は英語の先生になるという、夢があります。BCS に通っている子どもたちの中で誰が一番遠い村から来ていますかという質問を先生、スタッフに聞いてみたところ彼女の名前が挙がりました。そこで一体どのぐらい遠いのか、どんな道のりなのかをちょっと知りたかったので実際に一緒について行ってみました。彼女は自転車で学校に通っていて時間にして約1時間とちょっとでした。まあ、1時間とちょっとっていうふうに聞くと人によってはまあそんなに遠くはないなとか、まあ、ちょっと遠いぐらいかなっていう感じる人がいるかもしれませんが、彼女が乗っている自転車本当に今にも壊れそうなもうボロボロの自転車でした。距離はだいたい20キロ、そしてその日の気温は38度でした。そしてこれはあくまでも片道の距離なので往復で考えてみると約2時間と15分、距離にして合計40キロを毎日約38度の灼熱の気温の中自転車で通っているということになります。本当に、自転車で通る道はデコボコ道で道が悪いので僕も実際に行ったんですけどもう15分ぐらい乗っているだけで、お尻がもうヒリヒリしてきました。ただひたすらこう自転車を必死に漕いでいるこのノッチを見て、なんだかちょっと自分自身がこう情けない気持ちになりました。と同時にやっぱりカンボジアの子どもたちはすごいたくましいなっていうふうに、改めて感じました。
I'd like to tell you about one of the girls attending BCS. Her name is Noch. She's 13 years old and dreams of becoming an English teacher in the future. When I asked the teachers about and staff about which student lives the furthest away from the school, she told me it was Noch. I wanted to see just how far away it was and what way she takes to get to school. So I traveled by bicycle with her one time since she travels back and forth by bicycle. Beforehand, I asked her,How long does it take for you to come to school? She responded, a little more than an hour. Thinking that based on her age and size, it really couldn't be that far, I went with her. As a side note, I would like to point out that she uses a very old bicycle that looks like it's going to break. When we went, it was nearly 20 kilometers, which is about over 12 miles, and it was 38 Celsius, about 101 Fahrenheit. And please remember that the distance...is only one way of her journey back and forth. Just think about it for a minute. Every day, she travels 40 kilometers by bicycle, which takes approximately 2 hours and 15 minutes in that intense heat on an old bicycle with horrible road conditions. That's not even considering her days where it rains. I switched bicycles with her to see what it would be like to ride her bicycle, and I couldn't handle it for more than 15 minutes, and I had to ask her to switch back.That made the difficulty of her situation a tangible reality to me. And watching her strength, discipline, and resolve, and desire to go to school no matter what really impressed me.
ノッチは毎日必ず学校に来ます。カンボジアではよく頻繁にすごい勢いで雨が降るんですけれども、どんなに土砂降りの雨の中でも、たとえ雷が鳴っていても休むことなく必ず自転車で学校に来ます。そのような話を聞くたびに、カンボジアの子どもたちはここまで頑張らないと教育を受けることができないのかと、頑張らないと教育を受けることができないなんて本当にかわいそうだなとこう単純にそう感じてしまいます。しかしこう彼女は通学は大変だけれどもこの学校 BCS が本当に好きだということを言ってくれてその言葉を聞いて僕自身本当に嬉しくなりました。
Noch goes to school every day without fail. She never misses. In the Cambodian rainy season, it pours and sometimes even floods. I mean, even if there's thunder and lightning, she still rides her bicycle to BCS. This illustrates the reality of how hard the children and youth of Cambodia must fight in order to receive an education. But for me to hear her say how much she loves studying at BCS, and to show me how much she appreciates it by her actions, brings joy to my heart too.
ノッチやまた他の子どもたちの BCS での様子を見て一体彼らにとって BCS はどのような学校であるのかということを考えたときあることに気づかされました。 それは BCS はもちろん英語を学ぶための場所ですが、勉強するためだけの学校ではありません。子どもたちにとって BCS はとても大事なコミュニティの場、あるいは安らぎの場になっているということです。それはまるで私たちにとってこの大事な水戸教会のような場所である。私自身はそういうふうに感じました。
While I was there, I realized something about what BCS means to Noch and the other students and what kind of place it is. Of course, it's an English school, but BCS is so much more than a place to learn English. It's a significant community to which they belong, a place of security and peace. I realized at the same time of Mito Church's importance for all of us.
まず私たちにとって教会とはどのような場所でしょうか。ただ聖書を勉強して、ただ説教を聞くだけの、それだけのための場所ではありません。例えば何か辛いことがあって、自分自身ではどうにもならない時でも、教会に行けばいつも兄弟姉妹がいて、共に泣いてお互いを励まし合い、そして喜びを共有して一緒に笑うことができる、私たちにとって絶対になくてはならない場所です。同じように BCS もただ英語を学ぶだけの場所ではないということです。 BCS はカンボジアの子どもたちにとって一人一人がつながることができるとても大事な場所になっています。学校に通う子どもたちの中には問題を抱えている子がたくさんいます。親との関係がうまくいってなかったり、もしくは家族が病気であったり、もちろん貧困に苦しんでいる子もたくさんいます。それでも学校に行けばたくさんの仲間がいて、信頼できる先生、スタッフもいます。そのような環境の中で彼らは互いに励まし合い、そして一緒に笑い合って英語の勉強を続けています。学校の中で泣いている子供がいた時も、何人かの子供たちがその泣いている子の周りに集まって慰め、励まし合っている様子を実際に見ましたし、本当に学校が好きな子は授業が始まる1時間以上も前に学校に来て、その周りで遊んだりしています。
What is the deeper meaning of this church community to us? Is it only a place to study the Bible and to hear sermons preached? Or is it so much more than that? Is it an invaluable family that surrounds us in times of difficulty, celebrates us in times of joy, cries with us, laughs with us, and encourages us? In the same way, BCS is not only an educational institution for acquiring English, but rather a place where Cambodian children and youth can connect in meaningful relationships with each other and with us. There are many students in that community who face real struggles, broken or strained relationships with parents, life-threatening illnesses of family members, and living in utter poverty. In the midst of that, they have a place where they can go, where they can find friends, as well as teachers and other adult staff they can trust. In that community, they thrive, learn how to encourage one another, and laugh together as they enjoy learning English. I have watched students gather around another student who was crying to encourage and comfort them. I see students who arrive an hour or more earlier than classes just because they can't wait to be there and to play with friends.
私たちにとって教会が欠かせないのと同じ、欠かせない場所であるのと同じように、カンボジアの子どもたちにとっても BCS は絶対に欠かせない存在になっています。神様の導きによって私たち兄弟姉妹一人一人が協力し合って運営されている学校です。彼らの居場所を守り、教育の場を提供し続け、そして彼らの成長を見守っていくことが今私たちにできることだと思います。教会メンバーそれぞれが協力してカンボジアのために奉仕を続けていくことができること、本当に嬉しく思います。
Just as this church community is invaluable to us, BCS has become invaluable to many children and youth in Cambodia. Through God's guidance, we have been led as a church family, individually and collectively, to work together to help provide for this school and for those young people. I think this is something we can proactively and realistically do, continuing to ensure a safe place where they can grow and learn, receiving an education and developing as future leaders in their community. I'm so thankful for each one of you as we pull our resources and abilities to serve and to love the people of Cambodia in this tangible way.